さて今回はですね、スタンド FM で見つけた H の子育てにはお金がかかるっていう、あるチャンネルについてちょっと深く見ていきたいと思います。
はい、
あなたが教えてくれた情報をもとにですね、大阪にお住まいで7歳と5歳のお子さんを持つ会社員 H さん、この方のチャンネルですね。
ええ、そうなんです。この方のプロフィールが結構面白くてですね、
ほう、
まず FP ファイナンシャルプランナーですね、これの3級を持ってらっしゃって、
あ、資格を、
ええ、でさらに今2級を目指して勉強中と。
すごいですね、向上心がある。
そうなんですよ。でしかも NISA ですね、日本の税制優遇の投資制度、
あ、はいはい、
これでの投資経験も終わりで、普段は自動車関係のお仕事それに加えて家事、特に料理が得意であ
とスマホの料金プランにも詳しいっていう。
それはなんか多彩というか、
かなり多彩な方ですよね。
でチャンネルの目標というのが、リスナーの自由に使えるお金を増やす、すごくこうストレートで分かりやすいですよね。
明確ですよね。で、まあ、子育てとお金の話が中心なんですけど、節約術とか健康のこと、時にはその奥さんが寝てる間に収録してるみたいな
そういう裏話まで、
そういうリアルな部分も毎日配信してるっていうんですから、すごいですよね。
いやー、毎日ですか、それはすごいな。
だから今回の、まあ、掘り下げポイントとしては、そういう個人のなんていうかリアルな経験ですよね。子育てとか家計管理とか、あと資格の勉強とか、それがどうやって情報発信に結びついてるのか、でそこに、まあ、どんな価値があるのかなっていうのをちょっと探っていきたいなと。
なるほど、個人の経験がそのままコンテンツになってるわけですね。
そういうことです。じゃあ具体的に最近の配信内容、いくつかタイトルを見てみましょうか。例えば仕事の日は支出ゼロにするっていう、
あ、具体的ですね。
かなり具体的。こういう節約術があれば、一方で子供の血尿騒動その後とか、
血尿、それはちょっとドキッとしますね。
ですよね。あと鼻水で眠れないっていう概要もありましたね。
これはかなり様々しい子育ての現実も、だからそのお金の話だけじゃない、生活感というか、
そうそう、そのギャップがなんか面白いなと思って。
そこがポイントでしょうね。単なる節約術チャンネルじゃないっていう、で一方で簡単、誰でもできる副業とはみたいな収入図の話もある。
あ、副業も、なるほど。
で私が特に注目したいなと思ったのは、彼自身が収入増、支出減がうまくいかないっていうご自身の課題も結構率直に話してる点なんですよね。
ああ、なるほど、完璧じゃないというか弱みも見せてる。
そうなんです。そこがなんかリスナーさんとの距離を縮めてるのかなって。
確かに、なんかすごい専門家っていうより一緒に頑張ってる人みたいな感じがするかも。
そういう親近感ありますよね。
あと、いくつかの配信の概要欄に AI 記事ありって書いてあったのもちょっと気になったんですけど。
あ、ありましたね、510とか509とかに。
これってどういうことなんですかね。 AI を使ってなんか要約とか作ってるんですかね。
その可能性はありますよね。もしかしたらその配信内容をもとにブログ記事みたいなものを作ってるとか、あるいは構成案を AI に手伝ってもらってるとか。
なるほど、発信のまあ効率化というかハードルを下げる工夫なのかもしれないですね。
嘘かもしれませんね。でやっぱり彼の姿勢で大事なのは、その FP の勉強とか投資の実践とか、そういう学びと実践を発信にちゃんと生かしてるところだと思うんです。ただ悩みを言うだけじゃなくて、こう解決しようと行動してる姿を見せてる。
なるほど。
それがリスナーの自由に使えるお金を増やすっていう目標にこう説得力を持たせてるんじゃないかと。
確かに、その正直さと前向きな姿勢っていうのが H さんの魅力の、まあ、中心にあるのかもしれないですね。
ええ、そう思います。
でもこういう日々のかなりパーソナルなことまで含めて毎日続けるって結構大変だと思うんですけど、スタンド FM っていうプラットフォーム自体はどうなんでしょう、やりやすいとかあるんですかね。
ああ、それは大いに関係してると思いますよ。
やっぱり？
ええ、スタンド FM って基本スマホアプリ一つで収録から編集、配信までかなり手軽にできるんですよ。
へえ、そうなんだ。
だからこそその日常のふとした瞬間とか、まさに奥さんが寝てる間みたいなちょっとした隙間時間でも発信しやすい。
ああ、なるほど、時間と場所を選ばない感じ。
そうなんです。それにプッシュ通知で更新を知らせたり、コメント機能でリスナーさんと直接やり取りできたり、
コミュニケーションも取りやすい。
ええ、あと バックグラウンド再生ができるからながら聞きする人も多いでしょうし、
通勤中とか家事しながらとか、
そうそう、この手軽さとあとリスナーとの距離の近さ、親密さみたいなものが H さんみたいなこう等身大の日々の奮闘を共有するっていうスタイルをすごく支えてるんじゃないかなと思いますね。
そういうことか。いや、腑に落ちました。つまり H さんっていう一人の、お父さんのリアルな体験ですよね。子育ての、良いことも大変なことも含めて家計の試行錯誤とか FP っていう専門知識を学んでる過程とか、それが全部スタンド FM っていうその手軽なプラットフォームがあるからこそ、なんかこうリアルタイムに近い感じで共有されてる。
まさに
この生々しさとでも専門性を高めようとしてる努力、この組み合わせがなんか独特の価値になってるんですね。
ええ、おっしゃる通りだと思います。すごくユニークなポジションですよね。そこでですね、これを聞いてるあなたにもちょっと考えてみてほしいんですけど、
はい、
ご自身が何かこう課題に直面した時にですね、いわゆるプロが提供するこう完成された情報だけじゃなくて、こういう個人のリアルな経験とか試行錯誤に基づいた発信にどれくらいの価値とか、あるいは信頼をこう感じますかね。
確かにプロの情報も大事だけど、こういう隣の人の声みたいなのも響く時ありますよね。
ええ、どういう時にそっちの方が響くのかとか。
そして最後にですね、もう一つちょっと広く考えてみる問いかけを、 H さんのように個人が、自分の専門性だったり日々の奮闘だったりっていうのをこういう手軽なプラットフォームで発信することが、どんどん当たり前になってきてるじゃないですか。
そうですね、増えてますよね。
こういう流れの中で私たち自身がその情報を得たり学んだり、あるいは誰かに共感したり、こうコミュニティを作っていくっていうそのやり方自体がこれからどういうふうに変わっていくと思われますか。
情報との向き合い方、コミュニティのあり方、変わっていきそうですよね。
ええ、ぜひあなたも考えてみてください。今回は H の子育てにはお金がかかるというチャンネルを掘り下げてみました。